皆さん、こんにちは。この番組は、将棋を聞くという新たな将棋の楽しみ方を皆さんにお届けしていく番組です。物欲が激しいよりがお届けしていきます。はい、199局ということで、はい、今回はね、中高生だった私の将棋普及活動後編というね、内容で話していきたいと思います。工場でもね、お話ししたんですけれども、最近ね、ちょっと物欲がね、激しくて、ちょっとね、無駄遣いしないようにしないとな、っていうふうに思ってるんですけれども。私がね、その物欲が、やばい、あるな、っていう、この物欲を抑えたいな、っていう時に、どういう対策をしてるのかっていうと、もうさすがにね、私も25歳、今年で26歳ですので、そういう自分をね、コントロールできる術っていうものをね、身につけてるわけなんですけれども、物欲がね、こう出てきたときは、実は私、本を買うようにしています。楽天だったりとか、アマゾンで、欲しい本、リストみたいなのをね、私作っていて、そこにね、こう、読みたいなとか、気になってる本っていうものを入れてるんですけれども、その研究用だったりとか、あとは自分でちょっと興味がある本っていうものをね、買っていて、で、物欲があるというか、なんか買いたいなという時は、本をね、買うようにしています。無駄ではないので、もともとね、ずっと欲しいなというふうに思っていた本ですし、私一応研究を大学院でしているので、本というものはね、必需品というか、絶対必要なわけですね。なので、本をね、買うようにしていて、いつの間にかね、数万円にね、超えたりもしたりするんですけれども、いつかね、買おうっていうふうに思ってる本ですし、本っていうものはね、財産とか、地は財産とかね、言ったりもしますので、私の中ではね、そういうふうに抑えようと。抑えるというか、抑えれてるのかわかんないですけれども、コントロールしようとしているわけですね。服とか、無駄なものをね、買うよりかはマシかなというふうに思っています。最近服全然買ってないですね。そろそろね、服買わないとね、もう数年前ぐらいの服を着てるので、サイズがね、全然合わなくなってきてるので、ちょっとやばいなというふうに思ってるんですけれども。はい。ということでね、本題に入っていきたいと思います。中高生だった私の将棋普及活動ということで、前回はね、中学生で、将棋部を、作るということで校長室に乗り込んだ話だったりとか、100人たるっていうね、熱い思いで、将棋大会をして結果62人だったっていうようなね話だったんですけれども、今回はね、高校生のハロウィンの時から話していきたいと思っています。なぜハロウィンの時からというとね、もうね、皆さんわかるかなというふうに思うんですけれども、ハロウィンはね、もうイベントごとでね、すごい、街中が盛り上がるわけです。でね、高校生だったんでね、私もね、なんかね、そのハロウィンをね、味わいたいなっていう風に、楽しみたいなっていう風に思っていたんですね。ということで、急遽ね、ハロウィン将棋大会の開催をね、決定します。もうね、一回大会開催しちゃうと、もう二回目楽ですよ。ということで、今回はね、緩い大会なんですけれども、仮装して将棋を指そうっていうね、コンセプトのイベントです。で、参加費はなんとお菓子。もうハロウィンらしいですね。で、大会形式は、団体戦。で、優勝チームがその参加費で集めた、お菓子の総取りというね、すごい緩いイベントです。なんですけどね、これね、一回、大会を開催すると、大会の企画とか運営のやり方がわかるっていうのと、あとはね、告知がしやすくなるんですね。参加者のね、告知をね、する、仕組みっていうものをね、以前、LINE グループを作って、各高校、中学校のね、代表を入れてるというふうに言ってるので、そこのグループにね、ポンと投げれば、その方たちがね、バーッと広げてくれるわけですね。で、参加者は18人。で、こんな緩い大会に18人も参加してくれたらね、本当に全然 OK っていう感じで、実は私20人ぐらい入る会場を予約したので、全然予定通りというか、大成功だったんですね、人数からすると。なんですけれども、これね、仮装して将棋を指すっていうコンセプトだったんですけれども、一人しかね、仮装してきた人がいなかったんですね。そういう意味ではね、ち ちょっとね、成功なのかどうかちょっとわかんないんですけれども、みんなに仮装して参加してほしかったなっていうふうなことをね、当時高校生の自分はね、思いました。で、まあやっぱその将棋ってね、やっぱなんかお堅いイメージがね、あるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあそういったところがね、こういうところにね、現れてるのか、それともね、ただ日本人独特なのか得意なのかわかんないですけれども、まあ恥ずかしいっていうね、ことなのか、それともね、私これがね、多分一番の、なんというか、まあ範囲という原因なのかなっていうふうに思ってるんですけれども、それはね、この、イベントの名前がハロウィン将棋大会なんですね。なんで大会ってなるとやっぱりちょっとね、かしこまるイメージがやっぱりあったりとかして、みんなね、私服ではなくて制服をね、着てきたので、まあ大会というふうにしなければよかったかなっていうふうにはね、思いました。はい。まあ、ね、高校生って、今となってはね、僕からすると高校生っていうね、コスプレでありっていうふうにね、当時の自分には、言い聞かせたいなというふうに思っています。はい。で、ハロウィンと来ると次何かというと、クリスマスです。クリスマスもね、もちろんイベントしちゃいます。今回はね、またちょっと面白いこと思いつきまして、今回もね、団体戦で、参加費はお菓子と。で、優勝チームがその参加費のお菓子を総取りっていうことだけなんですけれども、ハロウィンとちょっと変えたいなというふうに思っていまして。で、クリスマスはですね、将棋の駒すべてを使わないルールにしたんですね。どういうことかというと、将棋の駒箱にランダムで駒を入れるんですね。で、何が入っているかわかんない将棋の駒を取って、その駒を使って、将棋をするということですね。なんで、まあ、例えば飛車が5点、角が5点とかして、点数を入れていって、点数は総計一緒になるんですよ。足した合計はね、同じ点数になるんで、なるので、レベルは一緒なんですけれども、飛車があったり、あとはね、歩が5枚。これ同じとかね。なんかいろいろこういう風に、バランスをとってね、運営側が、ランダムの将棋駒箱をね、作って、それを参加者が、わからずにね、中身確認せずに取って、お願いしますって駒を開けてから、わかるというね、そういう、すごい、かなり緩いクリスマス将棋大会をしました。なんとね、これね、雨が入っていると、その雨をね、舐めると大変中。絶対ね、大会とかではダメだと思うんですけれども、今回ね、緩い大会だったので、全然 OK というふうにしたんですけれども、対局中にね、雨を舐めると、一回だけね、見てさせるっていうね、将棋ではご法度とね、されていることをね、大会に入れたりしましたね。これもね、初心者の方がすごいね、喜んでくれて、やっぱね、こう、なんていうか、遊び将棋ではないんですけれども、なんだろうな、遊びの将棋っていうようなね、まあ、楽しみ方をね、クリスマスはね、しましたね。これ実はね、サンタクロースからのプレゼントみたいなね、意味とね、掛け合わせてたりもします。はい。まあ、こういったね、ゆるいイベントをね、ちょこちょこやりながらね、やっていたんですけれども、そうしてるうちにですね、もう、第2回高間原杯のね、開催準備の期間に入ってくるわけです。もう第2回するのか、そうですね。1年後にね、ちょうどね、第2回やろうというふうに考えていたので、はい。で、高間原杯実行委員会っていうのがね、メンバー2人、私と、以前このポッドキャストをね、一緒に配信していたシエスタさん、2人で、ね、やっていたんですけれども、なんとこれ11人にね、この時点で増えてるんですね。これなんでかというとね、このハロウィン大会とかクリスマス大会ね、これ私だけでやったわけではなくて、こういうことやりたい人っていうふうに募ってね、実はね、私だけではなくて、いわゆる私がね、こう、運営の方法とかを教えたりするんですけれども、企画とかはなんとね、これ、別のね、高校生がやってるんですね。なので、もうね、みんな、この第2回高間原杯をね、開催するまでにね、大会経験、運営経験がね、あるんですね。そういう人たち11人、はいね、入ってきて、私と施設さん含めて、11人、9人ね、入ってきて、なんとね、結構ちゃんとしたね、団体になってきたんですね。これ全員ね、 宮崎県の中高生、中学生ももちろん入ってました。中高生で結成されていて、なんかね、この高間ヶ原実行委員会ってなると、なんかその大会だけにね、なんかちょっとね、とどまってたりもしたり、なんかちょっとかっこいい名前つけたいなっていうことでね、MSTS っていう団体にね、改名します。これ何の略かというと、宮崎の M、学生、スチューデントの S、で、高間ヶ原の T、で、将棋の S、で、MSTS、宮崎学生、高間ヶ原将棋委員会っていうのをね、改名してね、準備に取り掛かっていきます。なんとね、これね、準備期間2ヶ月間です。今となってはね、もう2ヶ月以上前からね、準備しないといけなくなってるんですけれども、まあ、この時はね、2ヶ月間という、すごいね、詰め詰めの、準備期間でした。で、毎週のようにね、これね、ミーティング開くんですね。で、前回のね、高間ヶ原のね、反省点から改善すべきことをね、話し合って、もちろん目指すところは100人の参加者を目指しています。いやー、これね、もう毎回毎回こうミーティングいろいろ開いて、そのね、学校が終わってから、こうどうしたらいいか、どういう企画がいいか、みたいなね。で、まあ、今回ね、実行委員会の人数が増えたということで、これまでね、ずっとね、まあ、ほぼ私がやっていたんですけれども、もう分担、担当をね、分担して、一つ一つのね、この企画というか、この細かいところまでのね、クオリティをね、こう、上げていこうっていうふうにするんですね。で、またね、これね、びっくりしたのが、びっくりして、こう、私がね、これ、マジしたんですけれども、資金面をね、拡大しようっていうことで、大きいことをね、やっていきたいということで、協賛をね、取り付けていくんですね。これ、なんとね、これね、協賛一覧っていうのがありまして、これは当時のね、フライヤーを見たんですけれども、まずこれね、ラブリーナっていうところでですね、まあ、これはアイスクリーム屋さんだったかな。で、これね、後輩が取ってきたんですね。びっくりしました。これは白水社。これ皆さんね、ご存知かと思います。あの、隣龍馬先生の、ご実家の、牛乳屋さんですね。で、ビッセン公務員予備校。これは公務員のね、予備校ですね。宮崎地鶏事業協同組合。これね、後輩が取ってきたんですね。びっくりしますよね、これね。そしてね、ブックオフ。あのブックオフです。このブックオフね、私と、シエスタさんだったかな。がね、たまたまこのね、打ち合わせが、その近くでね、やっていて、近くにブックオフあるじゃん、みたいな。企画書持って行っちゃおうぜ、みたいなノリでね、飛び込みで行ったんですね。するとね、なんかね、地区の、エリアマネージャーだったかな、まあ、そういう方につなげていただいて、熱い思いを伝えるとね、ブックオフがなんと、協賛してくれることにね、なったんですね。びっくりしましたね。でね、もちろんね、これね、協賛を取ってきただけではね、まあ、このね、協賛していただいたものをどう活用するのかっていうところでね、まあ、あまりね、うまく活用できなかったらね、意味がないので、サブイベントっていうものをね、考えるんですね。第1回のサブイベントは、詰将棋を解いて、その抽選会だったんですけれども、今回ね、誰も予想しないようなものにね、をね、いくつかね、こう、ピックアップしてきて、なんとね、第2回サブイベントにね、採用されたのはね、人間回り将棋というものです。なんだこれはと、人間回り将棋と。人間将棋だったらね、知ってますよね。春にね、桜満開のところで、山形県でね、大きな将棋盤で、人間が駒となってね、こう、将棋をするんですけれども、人間回り将棋なんだと。そのままですもん。人間回り将棋は、まずね、公園に大きなね、将棋盤作ります。そして、自分自身の駒となってね、大きなね、金将の駒をね、4つね、投げて、表面になった数だけ進んでいくというね、ものです。先にね、真ん中のマスにね、まあ、真ん中のマスがね、ゴールなんですけれども、に、ついた人が、商品をゲットできるっていうものなんです。もうやってシンプルです。で、公園にはね、大きな将棋盤をね、2つね、作成しようということになりました。で、まあ、その会場の隣にね、 公園があったんですけれども、その公園がね、なんと市が運営してまして、勝手に使うことができないと。ということで、公園の許可をね、市にもらいに行きました。そしてね、第1回で行ったね、天孫降臨カード。あのね、負けたくない時にね、天孫降臨カード発動して、強い人にね、負けましたと言ってもらうっていうようなね、シーンもあったと思うんですけれども、そのね、天孫降臨カードっていうものもね、引き続き、実施します。で、まあ、協賛も決まって、サブイベントも決まって、ね、もう、これはね、100人参加するだろうっていうふうにね、もうね、もう、あれですね、確定事項というかね、もう本当にね、もう なるだろうっていうね、もう現実になってくるわけですね。で、まあ、第2回、高間ヶ原杯学生将棋大会に開催するんですけれども、これ前もってね、この大会、もちろん地元の新聞社でもね、宣伝してもらいました。で、なんか今回はね、もう100人も絶対参加するというふうにね、もう確信があったので、第1回目よりかね、大きな会場をね、借りてます。もちろんこれ朝からね、列を確認して、ああ、もうこれはもう100人いけるわと。で、確信して、もうね、もう自信しかこの時なかったですね。で、無事ね、開会式も終え、対局開始です。これ、開会式もね、またね、私がね、開会式の挨拶とかね、するんですね。で、なんと今回ね、司会者もいましたからね、もう11人もね、実行委員会がいたら、もうそんな司会者もね、贅沢にね、準備とかね、設定させてもらいましたね。で、対局開始で、まあ、参加者全員、もちろんね、大会ですので本気ですよ。もうトロフィーもあって、なんとこれね、商品券、ね、副賞にね、自撮りだったりとか、商品券なんかも副賞でついてきますからね、参加者やるかね、もう親御さんがね、もう熱くなっちゃって、っていうシーンもね、結構ありました。で、午前中にね、予選終了で、各自ね、お昼ご飯を取ります。これ、お昼ご飯代込みですからね、込みで1000円ぐらいだったかな。そう、ぐらいでですね。で、実はね、これね、大会をね、運営している人あるあるなんですけれども、お昼ご飯をね、食べてる時だから、暇だろうっていうふうに思うと思うんですけれども、お昼ご飯をね、皆さんが食べてる時にもね、実行委員はね、もうバタバタと、ね、動いております。で、この間ね、私はね、人間回り将棋の準備をするんですね。これ午後からね、午前中はね、こう予選なんですけれども、予選落ちた人たちがね、こう、サブイベントに来るので、特大イベントのね、人間回り将棋のね、開催をね、こう、の準備をしていくわけですね。で、これなんとね、商品図書カードです。で、参加費無料ですよ、もちろん。で、参加賞として、雨のつかみ取り。もうこれね、もう絶対もう参加するだろうと、これはこれで。でね、公園にね、こう、ビニールテープをね、こう、刺していって、設置していくわけですね。やっぱりこれね、たくさんの人が参加してくれて、もう小さい子はもちろんね、高校生まで本気でね、でっかい金賞、本当にね、かなりでかい金賞のコマを作ったんですけれども、それをね、投げてね、こう、遊んでましたね。で、このサブイベントが行われている途中は、決勝トーナメントをやっています。もうね、やっぱり去年と同じようにね、A クラスはもうレベルが高すぎて、もうすごかったですね。でもね、私実はね、これ見れてないんですよ。もうね、人の対局将棋をね、見たいんですけれども、見てる暇もなく、もうバタバタとね、走り回っていた印象があります。で、入賞者もね、決まって閉会式に移るときにね、もう人間まで将棋をしてた子たちがね、こう、帰ってくるわけですね、会場に。そうするとみんなね、もう汗だくでね、もうすんごいもう、はぁはぁはぁはぁ言いながらね、こう、帰ってくるわけですね。もうどんだけね、公演場はね、走り回ったんだと。ね、突っ込みたくなるような感じでしたね。で、まあ、閉会式でね、こう、閉会式ではこう、まあ、トロフィーをこう、プレゼントしていたんですが、贈呈したんですけれども、人間丸将棋のね、で使った大きな駒をね、まあ、ゴミになるので、ゴミになるというかね、もう捨てるので、誰かいる人っていうふうに軽く言ったらね、もうちっちゃい子たちがこのね、大きな将棋の駒の取り合いをね、し始めてね、おいおいおいおいと。まあ、トルフィーのね、取り合いをしてくれ、みたいなね、ふうにね、思ってた記憶があります。まあ、この大会のね、魅力の一つ、やっぱりね、たくさんの人が商品をね、もらえるっていうようなね、ことが一つあるのかな、っていうふうに思っていて、 まあね、このね、まあ、トロフィーはもちろん、参加賞のね、副賞の、商品券だったりとか、あとはね、予選落ちした子ですらね、まず、飴のつかみ取りでまず飴がもらえます。で、何回でもね、この人間丸賞に参加していいので、図書カードをね、ゲットするチャンスがあります。そしてね、さあまあ最後にはね、人間丸賞のコマもね、まあもらえるというようなね、多くの人にね、商品をね、還元できるような、将棋大会がね、できたのかなっていうふうに思います。まあね、やっぱり私もね、いろんな将棋大会出てきましたけれども、賞品もらえるのってやっぱりね、もう上位3名とかですし、初心者がね、もう賞品をね、もらえるっていうことはね、なかなかね、ないような、印象があります。あ、そしてね、参加人数なんですけれども、100人いったのかっていうとこなんですけれども、結果は、87人でした。いやー、残念。いや、もう本当にね、100人超えれなくてね、すごい残念だったんですけれども、人間丸将棋とかがね、すごい参加してくれて、嬉しかったようなね、嬉しかったですね、これはね、っていう。まあ残念なね、感じでしたけれども、この第2回も開催してよかったな、っていうふうな、いうふうにね、思える、将棋大会でした。そしてね、私ね、高校も卒業して、卒業するんですけれども、ここね、もう大学で僕、京都行っちゃうので、第3回からね、関われなくなっちゃうんですね。で、MSTS、ね、宮崎学生高間ヶ原将棋委員会もね、後輩へとバトンタッチしていくわけです。実はこのバトンタッチをするところもね、実はこれ取材されたりとかして記事になってるんですね。団体のね、代表がね、こう引き継ぐっていうことだけでね、これ記事になるってなかなかね、ないんじゃないかなっていうふうに思います。で、第2回ね、高間ヶ原杯。なんとね、これ宮崎のね、新聞社だけではなくて、ラジオ局、そしてね、テレビ局がね、取材に来てるんですね、これね。いやー、もう、テレビ局、取材来て、もちろんね、私、主催者ですので、もちろん取材されるんですけれども、まあ、取材前にね、母からはね、変なことは言わないようにっていうふうにね、釘を刺されるんですね。もちろん分かってます、そんなもう。変なことを言うわけないじゃない、おちゃらけるわけじゃないじゃないですかね、そんなね。皆さん、私のキャラみたいなのをね、これまで聞いてる方はね、大体分かってきてると思うんですけれども、至って真面目なね、好青年ですから、変なことは言いません。でもね、この時、まあ、変なことってなんだろうなーっていうふうに、まあ、変なことなんですかね、これね。今となってもちょっと分かんないですね。で、アナウンサーからね、質問が来ました。あ、こうやってね、いろいろ、どういう思いで、将棋大会をね、しようと思いましたか？まあ、きっかけですね、これはね。これはもう簡単です。将棋を広めたいという思い。そしてね、初心者でも勝つ喜びが味わえる大会を開催したくて、っていうふうにね、答えました。もう全然変じゃないですよね。はい。これ OK です。次。ね、この大会はなぜ学生が主体となって企画運営しているのですかと。ですね、大人がやってもいいですよね。当初は高校がね、主催してほしいっていうね、話の、まあ、意識だったんですけれども、まあ、徐々にね、もう学生だけで運営していくっていう、風なね、こだわりになっていくんですけれども、これはね、まあ、学生とかね、初心者に寄り添った、大会にするためにも、初心者だったり、学生が作り上げた方がいいと考えていますと。これも実行委員初心者の方もいますし、もちろん中学生もいます。有段者ももちろんいます。やっぱりね、その人の立場にね、から、考えた意見とか考えっていうものをね、まあ、ミーティングでこう、いろいろね、ぶつけ合ったりできるので、もちろんこれ有意義なね、ミーティングですし、そういったね、たくさんこう意見をね、言い合ってできたイベントっていうものはね、すごいいいものです。いいものがね、できるというふうに今でも考えています。大丈夫大丈夫。この答えはね、もう OK です。100点満点です。はい。でも最後の質問ですね。この大会をね、今後どのようにね、していきたいですかっていうふうな質問が来ました。今後か、と。これ迷わずね、答えちゃいました。世界大会にします。母曰くね、このね、答え方がね、変なことだったようなね、変なことだったようですね。もうね、家に帰って、テレビのね、放送を見たときにね、 なんて恥ずかしくてバカなことをっていうふうにね、母にね、がっかりされた、記憶があります。これね、私にはね、もう恥ずかしいという思いだったり、バカだというね、自覚は全くありませんでした。もうちっとも変だと思ってます。今でも思ってませんよ、これは。もうこれね、もう感覚がね、もう母と私でずれてるのか。まあ、それともね、バカだという自覚がね、ないのが、まあ、もともとバカなのかちょっとよくわかんないですけれども。まあね、たとえね、このね、将棋大会がね、世界大会をね、開催することがね、バカなことであってもね、私はもちろんしたいです。もちろん視野はね、世界ね、世界に、常にね、これからね、向いていくわけですね。皆さんご存知の通り、もうすでにね、海外で将棋大会は、開催しています。バカなことをやり遂げた、人でした。はい。ということでね、これがね、まあ、中高生だった私がね、開催した、将棋普及活動のね、まあ、ざっと話したね、内容になります。どうでしたか？これ。これね、他にもいろいろね、まあ、企画したりするんですね。隣先生の、祝賀会のね、実行委員としてね、活動したりとか、いろいろね、やってはいるんですけれども、まあね、私がこう、主体となってね、やらせてもらったのが、この大会、高間ヶ原杯をね、メインに喋らせてもらいました。今回はね、まあ、お時間もそろそろですし、この辺で終わりたいと思います。次回はね、このまま、京都に来て、その後のね、将棋普及活動っていうものをね、話せたらいいなというふうに思っていたんですけれども、一旦ここでね、区切りがいいので、この話はちょっと終わりにして、次回は負けましたということをね、取り上げてお話ししたいと思います。それでは、この辺で第199局を終わろうと思います。対局ありがとうございました。